明るく活力ある超高齢社会を目指して今考えること、その6。この番組は良い医療を支え、より良い社会づくりに貢献する総合メディカルの提供、NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたします。
総合メディカルは、良い医療は良い経営からをコンセプトに、医療経営のトータルサポートを行っています。 D2D ドクター2ドクターでは、医療継承、医療連携、医師の転職支援を通じて地域医療の活性化をお手伝いしています。総合メディカルは、すべての人々が安心して生活できる地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりを支援し、より良い社会づくりに貢献します。
皆様、ご機嫌いかがでいらっしゃいますか？我が国の高齢化は世界で最も進んでおり、団塊の世代が75歳になる2025年問題が注目されております。そこで今回はシリーズ6回目、110時代を迎えた日本の医療と題し、専門の先生にお集まりいただき、お話し合いいただきます。ご出演は、自治医科大学学長永井良三さん、厚生労働省前医政局長武田俊彦さん、そして司会は東京大学高齢社会総合研究機構特任教授辻哲夫さんです。では辻さんからどうぞ。
本日司会進行を務めさせていただく東京大学高齢社会総合研究機構の辻でございます。日本におきましては、世界に先駆けて超高齢社会を迎えております。とりわけ団塊の世代が後期高齢者となる2025年、この節目の年に向けて大変大きな変革が必要だということで、本格的な取り組みが始まっております。私は医師と団塊シニアの会という NPO 法人の一員でございます。この会は、今後の超高齢社会が明るく活力のある社会となりますよう、私たち団塊世代が中心となって、医師と患者という関係を超えて医師の方々とつながっていく、そして医療や健康をめぐる良質な情報を提供していくという活動をしております。この活動の一環といたしまして、応援してくださる企業の協力も得まして、110時代を迎えた日本の医療、こういうテーマで、自治医科大学学長永井良三先生、そして厚生労働省前医政局長武田俊彦さんをお迎えし、提談を進めたいと思います。永井先生、武田さん、本日はお忙しいところにおいでいただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いいたします。
さて、本日のテーマは、110時代を迎えた日本の医療ということですが、日本は世界一に争う長寿国となりました。年齢別でどの程度の方が生存しているかという日本の生存率のデータで日本の状況を申し上げますと、女性の場合、現在9割の方、すなわち大部分の方が75歳を超えています。そして100歳を超えた方は男女合わせて約7万人に達しておりまして、今や人生100年の110時代を迎えつつあります。私はかつて厚労省に勤めておりましたが、現役時代は、人生80年時代がやってきたと言っていた記憶がまだ大変新しいものでございまして、本当に早く大きな変化が今起きております。このことは、医師をはじめとする医療関係者のこれまでの取り組みが大成功を収めた、その成果とも言えます。一方、人生100年ともなりますと、ただ単に長生きをすればよいというだけでなく、どのような長生きがよいのか、医療をはじめさまざまな分野の考え方をこれにどう対応させていくのかといったさまざまな問題が出てまいります。そこで、まず永井先生、先生は東京大学で医学の最前線を歩まれてきましたが、今までのご経験を振り返り、110時代を迎えた現在の医学医療の現状をどう評価されているのかという、大変総論的なお話で恐縮なんですが、自己紹介も交えてお話しいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、私は1974年に東京大学の医学部を卒業しまして、その後東京女子医科大学で心臓病の臨床経験を積み、また東京大学に戻ったり、あるいはアメリカに留学して基礎研究をし、また東大に戻った後は研究、それから一般臨床、そして群馬大学、東京大学、そして今自治医科大学の学長をしております。で、もう卒業して44年になりますけど、まさに日本の社会あるいは医療の変化を身をもって実感してきたところがございます。 振り返りますと昭和40年代50年代の医療というのはまずはとにかく急性期の医療をもっとしっかりしないといけない、心筋梗塞等の死亡率も 40% 近くございました。これ今は 5% 前後になってます。これいかにこの急性期医療の体制が日本で充実してきたかということの表れではないかと思います。また私自身もそうした急性期医療に関わる傍ら慢性期疾患外来では心不全とか動脈硬化の患者さんあるいは代謝異常の方々たくさん見ておりましてまさに病気の質内容も随分変わってきたなという気がいたします。それはこの40年振り返りますと、まあ、一つには急性期からもちろん急性期も今でも大きな課題ですがプラス慢性期医療の重要性が増しているということ、それから医療だけではなくて医療と介護や福祉との連携が重要になってきています。それから病気を治す特に心臓病の急性期をいかに乗り越えるかというだけではなくてもう心臓の悪い方が今度病気とともにその生きていくある意味では癒すということ病気とともに生きるということをどうするかという体制が必要になってますし同時に今度は予防ということも近年重視されるようになりました。それからこれまでいろいろな疫学研究も行われてきましたけれども集団で語るという医療からこれからはおそらく個別もっと個別化していく医療が重要になってくる。それは特にゲノムの研究の進歩も反映しているかと思います。さらに病気になるのは人間だけではなくて社会システムこの医療を支えるシステムもいろいろとシステム障害を起こしてきますので我々は個人の病気を見るとともに医療のシステムも見ていかないといけませんし家庭や職場だけの問題ではなくて地域社会や国の在り方まで実は含めて考えていかないといけない時代になったかなと思います。で振り返りますと私が大学に入ったのが1968年でありましてちょうど東京大学はじめ多くの大学で紛争が頻発してました。一つの背景は医療の問題があったわけでそれ以来私自身もこうした医療システムの課題については自分なりに勉強してまいりましたけれどもやはり当時提起された問題というのは今でも同じような課題が残っているとそういう意味ではこれからの医療というのが単に急性期の患者さんを治すというだけではなくて国や社会の在り方そういうことまで見据えた医療あるいは医学教育が必要になってくるというふうに感じています。
はい、ありがとうございます。医療をめぐる大きな構図をお示しいただきました。さて武田さんは厚生労働省でさまざまな分野を担当されてきましたが特に医療政策に関しては誰もが認める政策通で、まあ、大変なご活躍をされてきました。永井先生に引き続いて武田さんからは110時代を迎えた現在の医療政策の現状をどう評価されているかこういう、まあ、総論的なお話を自己紹介を交えてお話しいただければと思います。
はい、ありがとうございます。私は昭和58年1983年に厚生省に入りまして最初に入りましたのが、まあ、老人医療のセクションでございました。で当時は、老人病院が大変大きな問題になっておりまして、まあ、それから厚生労働省としては、まあ、介護施策をちゃんとやらなければいけない、まあ、こういう流れでありまして、まあ、1990年代を通じて、まあ、介護に随分大きな力を注いだ歴史があるというふうに思います。その後2000年から私も本格的に医政局そして保健局中心に、まあ、医療政策の担当をさせていただきましたけれども、まあ、当時考えてまいりましたのが今永井先生のお話にもありましたが日本の急性期をきちんと充実させなければいけない。そして機能文化機能連携ということをしっかりやって急性期病院らしい急性期病院を日本に育てていこう、まあ、こういうふうな力の入れ方もしてまいりました。そして今また大きな施策の転換点にあるというふうに考えておりますけれども、まあ、今社会保障税一体改革というのが進行中でございます。これは我が国の医療提供体制をまあ、今後を睨みますとその高齢化に対応したものに変えていかなければならない。キーワード的に言いますと施設から地域へ医療から介護へ、まあ、こういうことが語られておりますけれども、まあ、医療提供体制も随分大きく変わらなければいけない。こういう改革の真っ只中にあるのが現在の状況だというふうに認識しております。病院につきましては病院の在り方が 病院で全てを治すということから、退院をいかに支援をしていくのか、それから在宅療養生活をいかにバックアップしていくのか、こういう、新たな形の役割が問われておりますし、在宅でお仕事になる方々に対しては、医療だけではなくて、多職種、それから医療介護の連携ということを取り組んで、面的にネットワークとして、在宅の生活を支えていく、こういう形の、医療提供体制に変えていく、非常に大きなチャレンジングなテーマでありますけれども、社会保障税一体改革の中で財源も重点的に配分しながら改革を進めている、こういうことだというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。お二人からは、110時代における医療も政策的な展開を含めてお伺いいたしましたが、大部分の方が75歳を超え100歳を迎える中で、まずできる限り元気ということが、健康寿命を長くするということでございますが、大変大きな政策のテーマとなっております。この予防政策、永井先生はこの点についても大変力を入れていらっしゃるというふうに伺っております。予防政策について永井先生のお考えをお聞かせいただければと思います。
はい、予防という言葉の中にはいろいろな考えが含まれているということが大事かと思います。それは特に若い方々は自分の体に気をつける、病気にならないように気をつけるという、ある意味では一時予防というんでしょうか、生活習慣をしっかり改善して病気にならない努力が必要ですし、そのために社会を挙げて努力しないといけないと思います。ただもう一つは、もう高齢になりますと皆さん何かの病気はお持ちですので、その病気をいかに悪くしないか、重症化をさせないという予防、あるいは一度は重症の発作を起こす、例えば脳卒中であるとか心臓発作、あるいはがんになったことがある、それはもうやむを得ないわけですから、今度二度起こさないようにする、あるいは若い方よりももう体力が落ちてるかもしれないけども、その急激に悪化しないようにする、いろんなその予防というのがございます。でやはり大事なのは若い方々へのいろいろな指導、健康管理ということで、現在国でも生活習慣病対策等がたくさん行われています。そこでよく言われるのが、1に運動、2に食事、しっかり禁煙して、その上でお薬に頼るということと理解しておりますけれども、その若い人への指導を進める中で、やはり今の特定健診というものが一定の役割を果たしていると、これによって多くの方々がメタボから糖尿病にならないようになっていると聞いております。ただ一方で問題は、特定健診も受診率がそんなに伸びていない、そうしますと、実際今 50% 弱の受診率のようですが、もっともっと特定健診を受けて、そして重症化しない指導を受けませんと、日本の将来にわたってなかなかメタボ糖尿病は減らない可能性があると、ここは一つ危惧されるところです。また特定健診も実際は肥満の方を対象に主にされている傾向があるんですが、痩せていても血圧が高い等の、あるいは糖尿病の方もいますので、そういう方々、肥満していないから大丈夫ということではなくて、きちっとそのあたりの指導をお受けになることが大事だろうと思います。まだまだ喫煙にしても塩分摂取にしても、あるいは血圧管理にしても、日本としてこのあたりはなすべきことがたくさんあると感じています。それからもう一つは、その重症化予防でございまして、まさに長寿社会になったということは病気とともに生きるということで、これをいかにさらに悪くしないようにするか、私よくひびの入ったお茶碗っていう、ちょっと例えは失礼かもしれませんけど、ひびが入っても丁寧にお茶碗使えばいくらでも使えるわけですけども、少し乱暴するとこれがパカッと割れてしまうということがあるわけで、人間の体というのもそうした意味で大事に使っていく、これを心がける、あるいは国としての対策が必要かなというふうに感じています。そういう非常に高齢化になって、総処置あるわけではないんですけども、脳卒中だとかがんとか心臓病っていうのはある割合で起こってきますので、どういう人にそういうことが起こるか、また一度起こった人が二度起こすのはどういう人なのかとか、そういうことをしっかり これからはデータを使ってですね、より個別化して指導をしていく、あるいは国全体としても見える化していくということが予防政策で大事ではないかと思います。
はい、ありがとうございました。データの点含めて予防政策について大変現状と課題というのはよく分かりました。さて次に武田さんにお伺いしたいと思います。医療政策の形は、治す医療から治し支える医療へと、大きくシフトし、年を取ってたとえ弱ったとしても、安心した生活が続けられるように支える、要するに在宅生活を支えることが大切で、在宅医療という政策が大変大きく取り上げられてきました。武田さんは医政局長になる前から在宅医療を政策として推進するための路線を引かれ、強く推進してきた政策の立役者です。これまでの政策の経緯を含めて在宅医療についてのお考えを聞かせていただければと思います。
はい、ありがとうございます。私どもその厚生労働省として医療の質ということをずっと考えてまいりました。で、高齢者の医療ということで考えますと、かつて、かなり老人医療が入院医療に偏った時代がございまして、これをいかに高齢者にとってふさわしい場所で高齢者の方が最後の生活を過ごせるようにするかって非常に大きな課題でございました。最初に、介護の充実に取り組んだわけですけれども、やはり医療であれ介護であれ本人の望みというのは、在宅であり、そして、在宅が本人の望みに沿った形であれば、本人にとっても家族にとっても、これが望ましい形ではないか、こういうことで取り組んできた経緯がございます。ただなかなか簡単には進まなかったのが現状でありまして、在宅の医療をしていただけるお医者さんもなかなかこう全国的には少なかった時代が長く続きました。そしてお医者さんだけではできませんので、訪問看護といったものも進めなければなりませんでした。平成18年、今から10年少し前になりますけれども、診療報酬改定で在宅療養支援診療所という制度ができまして、在宅医療を専門にやる診療所の先生方をかなり評価をする仕組みが入りました。これによって、多くの先生方が興味を持っていただいたんですけれども、これが地域で、連携を持って進めていくということになりますと、まだまだ足りないところもあったのが実態でございます。で、平成23年、平成24年と在宅療連携協定事業というのを厚生労働省取り上げまして、そこの地域において熱心に取り組んでいらっしゃる先生方に、拠点としてネットワーク形成、そして普及、そして地域のマップ作り、いろんなことをやっていただいて、これが今全市町村での医療介護連携事業に広がってきております。こういうことで施策としては少しずつ進んでまいりましたけれども、やはり高齢者ご本人の意識、それから家族の意識、地域の体制、これも含めてこの在宅医療をバックアップするという考えに大きく舵を切っていく必要があるというふうに思っております。何より支える医療というお話がございましたが、何を支えるのかということです。で、医療の目的というのは治すことっていうふうにずっとやってまいりましたけれども、高齢者医療の本質を考えますと、本人の望みを支える、生活を支える、そういう形に切り替わっていかなければいけないというふうに思います。そのためには本人の望みをいかに家族、それから地域も含めてしっかりお聞きをし、それに沿った形ができるかということを考えていかなければならないというふうに思います。こういうふうに医療のあり方が大きく変わりつつあるということを社会保障法改革国民会議で報告書でまとめていただきましたけれども、そこで語られたのがこの治す医療から治し支える医療ということでございました。私ども政策当局としても、この在宅ということが入院医療よりも本人の表情が本当に変わる、そして食べれなかった人が食べれるようになる、こういう実感としていいものだということが各地から報告をされております。在宅医療ということが決して難しいことではなくて、どこの地域でも実現できるんだということをなるべく普及していきたいというふうに思いますし、政策的にもより一層後押しをしていく、それこそがこの高齢化社会における医療のあり方、こうつながっていくんじゃないかなというふうに考えて仕事してまいりました。
はい、ありがとうございます。本当に在宅医療っていうのは非常に大きな時代のテーマになった、その背景を非常に分かりやすくお話しいただきました。以上のお二人のお話からの通り、今や医療政策は、 まあ、治療中心から予防や在宅ケア医療に大きく運用を広げまして、まあ、従来の延長線上でない、まあ、総合的な展開をしなければ、まあ、超高齢社会に乗り切っていけないという状況に来ていると思います。まあ、そうなりますと今までの縦割り中心の医療における学術研究においてもパラダイム転換と申しましょうか。もちろん、まあ、縦割りといってもいわゆる臓器別でいろんな臓器を治していくという学術研究だけではない方向が必要だと思いますが、まあ、この日本の学術としての医療のあり方に関してもう永井先生にお尋ねしたいと平素から思ってたんですが、まあ、先生は医学の歴史大変造詣深くって日本の医学の近代化に大きな貢献をした有名なベルツが今から115年前、まあ、日本における在職25年記念講演で、まあ、日本の学術のあり方に警鐘を鳴らしたという逸話を、まあ、先生は書物などでよく語っておられます。まあ、私はその逸話を先生が、まあ、現在の時点で取り上げておられることに大変まあ、何と言いましょうか感銘いたしまして、まあ、ぜひ先生から直接そのお話を伺ってみたいと思っておりました。よろしければよろしくお願いいたします。
はい、ベルツ博士は明治9年、若干26、7歳の時に日本に来られて東京大学の医学部で、25年余り、在日の年数は26、7年になろうかと思いますが、教鞭を取られた方です。まあ、一言で申しますと日本に近代学を伝えたくさんの弟子を育てられたわけですが、ただベルツ博士非常に科学とか近代学当然お詳しいわけですけれども、しかし単にその科学主義者ではなかったということがいろいろな記録を見ると分かってまいります。でこれはちょうどドイツが1850年頃、ベルツ博士がおそらく大学教育を受けるちょっと前ぐらいに、近代学という大きな革命がドイツで起こりました。これはベルツのお師匠さんだったブンダーリヒという方が旗を振ったわけですが、例えばこのブンダーリヒという方は体温を測定するとか、いわゆるその物理学や化学ケミストリーに基づいた生理学的な医学を作り、それを臨床に応用するという立場で新しい医学を作り、それが世界を席巻したわけです。でその薫陶を受けてベルツ博士は日本に来たわけですが、しかしいろいろな足跡見ますと単にその最先端の科学医学に詳しいだけではなくて、そのヒポクラテス以来の本来の医学というものをしっかり身につけてらしたなということが分かります。それは理論的な医学というものに対するいろいろな警告であったり、そうした科学では分からない部分、特に精神学とかそういうものへの重要性を喚起したりということで、実践があっての医学だということを繰り返し教えておられます。また体感されるときには、日本人が科学や学術というものを成果を積むだけで満足しているのではないかという批判的な言葉を残していくわけです。でちょうどその地球の大気が無限の時間の中でできてきたように、科学も数千年の人間の営みであると。で日本人にはやはり科学や学術がどうしてできたかということをもっと考えてほしいということを言い残していきます。で実際ベルツ博士は日本に到着した間もなく、こんなに急激に近代化をしているといずれ、転んで首を折ってしまうのではないか、で自分はその目撃者に、なっているのではないかということを述べておられて、非常に洞察力の鋭い方だったと思います。で基本的にはそのもちろん科学は大事で、それを踏まえつつも経験であるとか複雑な現実というもの、そういうものを重視して、医学を勉強するようにと教えていたように思います。それは結局日本がいろんな制度を外国から入れましても、その単に表面的なことを入れるとかえって悪くなることもございますので、やはりその複雑な社会の仕組み、またそれを批判的に考える力、あるいは、もちろんコストとかインフラであるとか、そういうことまで含めた医療の在り方という点では今の時代に通じるのではないかということで、たびたび紹介させていただいております。
ありがとうございます。大変勉強になりました。本当にそういう科学の精神転生か、そういうことは非常に大事な時期にまた来ているということで、まあ、その意味では先生今データの話にちょっと触れましたけども、そういう、全体を俯瞰する、科学する心っていうんでしょうか、 まあ、こういうことが今求められるというふうに考えますと、今まで指摘されましたような治療だけでない予防からケアに至るまでの広範な政策、これを効率的に、しかもこれからはさまざまな地域特性のある地域地域できめ細かに展開するという、大変大きな展開の中で、学問の世界におきましても、ミクロマクロ両面のデータをしっかり整理して皆がプラットフォームといいますか、共通の認識に立った研究の場といいますか、そういうものを形成していかなければまさしくベルツの精神といいましょうか、本当の複雑な社会の仕組み、そういう中での次の一歩は出てこないんじゃないかと私自身も本当に思います。そこで永井先生に伺いたいのは、先生の最近の、私はウォッチャーでして書き物あるいはご本を見てますと、先生は東京を巡る、講演もかなりやってらっしゃいまして、データに基づく、政策の見える化っていうんでしょうか、見える化っていうと英語で言えばビジュアライズっていうことのようですけども、このことの重要性を強く問いておられますけれども、この点につきましてもう一つお話しいただければと思います。
はい、これは先ほどのベルツ博士が受けたドイツの近代医学とも関係があるわけですが、近代医学の特徴というのは実験医学であり、そして病気を理論に基づいて考えていく、そしてそれを医療に応用するということが基本になっているかと思います。ただ確かにそれは非常に大きな発明発見を生み、また人類に大きな貢献をしてきましたけれども、しかし人間のその生老病死というのは必ずしも理論通りではいかない、あるいは理論のない部分もたくさんございます。そういう中で臨床の現場では理論が分からなくても先不確実な中で判断をしないといけないわけで、その時に我々はどういう医療医学を作っていくのかという問題がございます。すなわちいわゆる理論的な理論に基づいた医療からもっと現実を見据えた医療が必要になってくると、これは実は理論に基づいた医療でかえって患者さんが悪くなるという経験を我々はたくさん積んでまいりました。良かれと思って行った医療がかえって患者さんの寿命を縮める、こういうことは特に循環器の領域ではたくさん知られておりまして、理屈は後から分かるんですけれども、人間が考えていることは案外その知恵が足りないところがございまして、そういたしますと理論は理論でもちろん大事ですけれども、現実はどうなのかと、本当に薬は効いてるのか効いてないのか、その治療法が良いのか、そういう考えを現場に持ち込む必要があるということで、1980年代からエビデンスに基づく医療と、現実のその事実に基づく医療と言ってよろしいかと思いますが、そうした見方が30年ほど前から大きくなってきました。ただそこにはいろいろな医療あるいは人間の病気にしましても、その計り知れない、つまり運とか不運に左右される部分が非常に大きいということでございまして、薬が効いたように見えてもそれはたまたまかもしれないということであります。そのあたりをしっかり評価し、まずは実態を見える化し、それからデータに基づいて原因を探ったりとか将来を予測したりとか、そういうこの医学の進め方、あるいはこれはもう実社会の研究というのはそういうものかもしれませんが、あまりにも日本の医学が急速に近代化した弊害として理論重視で来てしまったと、それに対して統計を用いて事実を見ながら、そしてできればそこから個別化に進んでいく、個別化医療に進むと、そういう医療が今求められるようになってきたのではないかと思います。それは医療だけではなくて、先ほどお話したような医療システムの制御ということにも関わる問題だろうと思います。
ありがとうございます。本当に部分部分ではものすごく、進展している医療というものを、今本当に高齢化ということを軸足にもう一度こう俯瞰するというんでしょうか、しかもデータをきっちり整えてですね、本当にそういう方向性の先生働き者ということで、私は本当にこれからそのことが大切だと思っておりますので、何卒よろしくお願いしたいと思います。そこで次の話題なんですが、武田さんは現職中からこれは本当に私素晴らしいことだと思うんですけども、 公務の一環としてさまざまな学会にも出られて、まあ、多彩な活動をしてこられました。老年学会でも私も辞めてからご一緒させていただいたわけですが、その際非常に印象的だったのは、まあ、今後の高齢者医療においては最後まで食べるということが大事だと、まあ、こういうことをもうぜひ学際的に進めてほしいというメッセージを送られたのを大変印象に載っております。で、まあ、在宅医療っていうのは、まあ、この医療の次なる、まあ、手として、まあ、今までの医療に加えて必要になっているということで、まあ、この食の話だけじゃなくてですね、まあ、非常に大きな、まあ、これから本当にしっかりと位置づけられてほしい、まあ、いわば在宅医療、まあ、支える医療への展望ということについて、まあ、武田さんの方からぜひお話をいただきたいと思います。
はいはい、ありがとうございます。まあ、今永井先生の方からも、まあ、医学医療の在り方っていう話を伺いまして、まあ、大変感銘を、まあ、受けた次第でございますけれども、やはりこう治療手段がどんどん出てまいりますと、例えばこういう症状にはこういう治療方法がある、こういう治療にはこういう治療手段があると、まあ、こういうことで治す手段が出てきた、これによって、まあ、これを使えばこういうふうになるということが、まあ、どちらかというとややもするとこう治療偏重になってはいないかというのが、まあ、長い間私の疑問でもございました。特に高齢者に関しては若い方よりも薬の効果が強く出るにもかかわらず、まあどうもこう薬がたくさん出ているような印象を持っておりまして、まあ、これが本当に高齢者のためになるだろうかっていうのはずっと疑問を持っていたんです。そしてある時こうふと、思いつきまして、この薬より食とこういうことで考えていったらいろいろ新しいパラダイムが開けていくんではないか、まあ、それまでもいろいろ考えてはみたんですけども、例えば治療よりもクオリティオブライフとかですね、これなかなかこう分かっていただけないと、治療はなるべく控えた方がいいんだっていうと、これは患者さんも医療者の方々も納得を得られない。ところが薬より食っていうふうに考えてみますと、こういろんな問題点とか課題とか大事な理念とかが浮かび上がってくるような気がいたしまして、まあ、こういうことを言い始めております。そして幸い多くの方から確かにそうだねということを言っていただいて、意を強くしたというところがございます。高齢者医療の質ということを考えていきますと、やはりこう治療が強く出ますと、高齢者の望む生活が引っ込むっていう、そういう補完関係みたいなものがあるんだというふうに思います。どうしても治療をするためにこういうことを我慢する、まあ、こちらを優先するということがありますけれども、まあ、本人が、まあ、どういうことを望んでいるのか、まあ、最後まで幸せな生活をということを多くの方が望んでいるわけですけれども、それ突き詰めていくと最後まで自分の口で美味しいものを食べたいということが、まあ、一番の願いかなというふうに気がつきました。そして実は医療がそれを時々阻害をしているような実態もあるんじゃないのか。そして何より薬から食へということは簡単ではないということです。多くの専門職の方々、医師、薬剤師、栄養士の方々が力を合わせてやっと実現できる、まあ、そういうことを考えると、こういうテーマのもとにみんなで望む食生活を支えるということが、まあ、高齢者の医療を質を良くしていくんじゃないかというふうにも思ったわけであります。まあ、こうやって考えてみますと、その在宅医療にとどまらずで入院医療もやはりこういう理念は必要なんじゃないのか。多くの場合入院生活の中で治療のためだということで高齢者の方々が食べる楽しみを犠牲にしている、またそれを入院医療の中ではそれが当たり前だと思っている、まあ、こういう実態を少しでも変えていって、治す医療から治し支える医療への展望、そして治す医療から治し支える医療って何ですかって言ったら、例えば薬から食へということなんです。こういうことをぜひ進めていきたいなと思っておりました。そして、まあ、その後実際どれくらい高齢者に薬が出てるんだろうかってことで調査をしたわけです。でこれ私保健局にいた時に大体データは薬が診療所から出たり病院から出たり薬局からもらってたりするので分かんなかったんです。これを全部突き合わせてみたところ、本当に多くの方が10種類以上薬をもらっていた、まあ、こういう実態があり、そして ガイドラインも厚生労働省ので作ってもらいましたけれども、老化の症状だと思っていたことが意外にも薬の症状だということが大変多いということも分かってまいりました。めまいがする、ふらつく、転倒する、覚えられなくなる、こういったことが年のせいだとか、またはそのために薬がまた出るということがありましたが、薬の症状じゃないですかということを立ち止まって考える、こういうこともやっていけたら、この日本の高齢者医療の質も良くなっていくんではないか。それは結局のところ先ほど繰り返し永井先生の方からお話がありました、医学としても、患者を見ていくということの原点につながっていくような気もいたしますし、こういう治し支える医療とか薬から食へということが実際の医療の現場でじゃあどういうふうに生かしていくのかと、いろんな医療の方に、関係者の方に考えていただきたいな、そういう思いで随分行ってまいりました。
ありがとうございます。いや本当にお伺いしててしっかりした基本認識のもとで、実証的に政策を進められておられたということを、本当深く感銘いたしました。そういうようなことで今までの話をあえて総括いたしますとですね、医療というものが、治療だけでなく、まさしく心豊かに生活できるようにっていう、竹谷さんの今のお話にあったようなことで、あえて言うと全人的にっていうんでしょうか、支えていくっていうような方向性が、ますます重要になってきていると思います。最後に2人に伺いたいと思いますが、まず永井先生ですね、先生は今自治医大の学長ということで、本当に若い人を育ててくださっているんですが、ホームページを拝見しますと、先生は学長として、今医療が大きな曲がり角にある、医学が科学的になっていく一方で忘れがちになる本来の医学をどのように回復するのか、大きな社会的な課題であるという、これまでお話した考え方を表明されております。でこのような、先生に本当に今後医師を育てていただきたいという思いで、今後育っていく医師へのメッセージを含めて今後の医療人への先生のメッセージをいただければと思います。
はい、私この点についてよく、医学というのは多文化、多くの文化の総合した学術であるということをお話ししています。これはもちろん生命倫理であるとか医療倫理の問題ありますけれども、先ほどお話ししたように、科学ということももちろん大事ですし、それから評価する統計に基づく医学医療も大事なわけです。しかし基本的には患者さんによく生きていただくための学術であるという位置づけであろうかと思います。また患者さんに寄り添う医療も必要なわけです。それから社会システムとしての医療というものもあるわけで、こうしたよく生きていただくということと科学ということと評価する社会システムということは、これは全く別の座標軸に基づく学術なわけで、それの総合が医学ということではないかと思います。そういたしますと医療医学の現場というのはもう矛盾だらけでありまして、これをどう調整していくかということが非常に重要になります。でさらに最近はそこに医療が地域を支える役割というものがだんだん大きくなってまいりました。最近人口減少社会でありますが、同時に急速な人口移動も起こっているわけで、医療がしっかりしていませんと地域が崩壊する、あるいはその人口減少をさらに加速するという恐れがございます。そういたしますと医療者には先ほどお話したようなよく生きてもらう科学、統計、社会システム、これを理解するだけではなくて、プラス最近は地域社会のリーダーとして頑張ってほしいと。ただこの地域社会のリーダーと言いましても、勝手にそのリーダーシップを発揮されてもいけないわけで、状況とか場面に応じて、住民の方々、行政、いろいろな方々と一緒になって、この地域を守るという、そういう役割ではないかと思います。そう考えますと、これから医療資源の奪い合いなどもやはり起こっているわけで、そこをお互いに、お互いの立場を尊重して、社会というのは相互に依存するシステムであると、そういう認識のもとに、英知を結集してこれから医学を学んでいただきたい、あるいは社会と一緒に歩んでいただきたいというふうに考えています。
ありがとうございます。本当に私言うのも変ですけど、非常に的確に、今の医療人、あるいは社会における医療の位置づけというものを、 メッセージとして出していただきました。では武田さんからもですね、ぜひ武田さんももう自由の身になりましたので、本当に医療政策 の、まあ、トップリーダーとしてご活躍されてましたので、今後とも活躍していただきたいという思いで、ぜひ医療関係者のメッセージをいただきたいと思います。
はいはいはい、ありがとうございます。まあ、どういうふうな医療人医師を社会が望んでいるのかということは、まあ、今日お話に出ておりますような、やはりその本格的な高齢社会の中で患者さんを総合的に見ていけるお医者さんというのが大変望まれているということだというふうに思います。厚生労働省は臨床研修を必修化したときに、まあ、全人的医療ということを言っておりまして、まあ、全人的医療ができる医師を養成するんだということで、まあ、臨床研修制度がスタートしたわけですけれども、今求められているのは、まあ、総合的な診療能力を持った医師ということも言われております。まあ、そういうどういう言い方をするかはともかくといたしまして、この支える医療というのが、まあ、どういうことなのかということをなるべく多くの人に理解をしていただきたいというふうに思います。支える医療というのは、まあ、治す医療とはちょっと異なっておりまして、まあ、非常に大きな目で、患者さんの例えば生活を支える、患者さんの望みを支える、それこそが患者さんが望んでいる医療だということを特に在宅医療の場面ではご理解をいただきたいというふうに思います。ややもするともう治療方法治療手段がなくなるともう医療の出番はなくなるとか、まあ、生活の話になるとこれは介護の出番であってもう医療じゃないとか、まあ、こういうふうなことをもうおっしゃる先生もなきにしもあらずというふうに聞くんですけれども、支える医療というのはそこまで含めてやはり患者さん の、 療養生活全般について目配りをしていただく医師というのが求められていくのではないか。ただそこで細かな指示を出すというよりは多職種の中でその本人をみんなで包み込んで、そしてそれを医師の方々には大きく見守るという形で の、 役割が問われているのではないかというふうに思います。これはどんどん近代的な治療方法が出てきて、まあ、この治すというふうな医師のミッションとは、まあ、違うミッションなので戸惑われる方も多いと思うんですけれども、社会的にまた今後の高齢社会において我が国が追求していかなければならない、まあ、一つのこれもミッションだと思うんです。これをぜひ理解をしていただいた上で地域における医療介護連携、そしてその中における医師ということがこれから育っていくといいなというふうに思いますし、そういう意味では永井先生が学長されている自治医大というのは大変長い歴史でこの地域に根ざした医師を育ててきたというところもございます。こういうことがこれからも、地域に広がっていけばいいと思いますし、厚生労働省もそこに大きく力を入れていきたいと思っていることをぜひ皆さんに分かっていただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございました。この提談というんでしょうか、まあ、最後のお二人の話でもう尽くされているように感じました。本当に素晴らしいお話ありがとうございました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はシリーズ6回目、百寿時代を迎えた日本の医療と題しお話し合いいただきました。ただいまのご出演は自治医科大学学長永井良三さん、厚生労働省前医政局長武田俊彦さん、司会は東京大学高齢社会総合研究機構特任教授辻哲夫さんでした。
総合メディカルは良い医療は良い経営からをコンセプトに医療経営のトータルサポートを行っています。 D2D ドクター・トゥ・ドクターでは医療継承、医療連携、医師の転職支援を通じて地域医療の活性化をお手伝いしています。総合メディカルはすべての人々が安心して生活できる地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりを支援し、より良い社会づくりに貢献します。
この番組は良い医療を支え、より良い社会づくりに貢献する総合メディカルの提供、NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたしました。